コリント信徒への第二の手紙の一章の八節から十一節までです。ここでパウロがこの第二の手紙のですね、前からの次で最初に述べているのが、自分が受けた非常な苦しみ、苦難、死ぬほどの苦しみから救い出されたということだったわけですね。それに同じコリントの手紙でも、第一の手紙の場合はですね、一番最初に書いてあったのが、コリントの教会集まり、エクレシアですね、コリントの信徒たちの集まりの中で、まず仲違いをしている、心が一つになっていない、めいめい、私はパウロにつく、私はアポロにつく、私はケファにつくとか言ってですね、一つになっていない、互いに分争争いをしていたというようなことがあったのに対して、同じコリントの信徒の手紙ですが、第2の手紙の方では、神の大いなる慰め、励まし、そういうことから始まっておるわけです。で、アジア州といったらですね、これは全く知らない場合には、アジアっていうと、こんなとこからすでにアジア、現代であればですね、広大なシベリアの方からですね、中国満州、中国の広大な領土、日本、東南アジアと全部含むんですけども、そんなところでっていうふうに全く間違って思うわけです。こういうところにもですね、最小限の地理的なことを知っていないと、ここだけを読んだら、パウロっていう人はこんな古い時代からアジアに行ってたんだというふうに間違って受け取りかねないということなんですね。で、アジアっていうこの名称はですね、今までにも何度か触れましたが、現在のトルコ地方、トルコというふうな国はもっとずっと後にできたわけで、この時にはなかったわけですね。そのあたりをですね、アジアと言ってたわけです。これは地図の、例えば9番ですね。裏の地図の9番に、現在のトルコ半島ですね。そのトルコ半島でもですね、西の方の部分をアジアといった、中央部をガラティアと言っていたというのがわかりますね。ガラティア信徒の手紙というのですから、アジアっていうのはもう本狭いところだったわけです。こういう地方でですね、非常な困難に出会ったと言っているわけです。で、ぜひ知ってほしい、これはどうしてぜひとも知ってほしいという強いことで言っているのかということですね。それはその後まで読まないとよくわからないところがあります。それは耐え難いほどひどく圧迫されて生きる望みさえ失ったと、もう死ぬんだと、死を覚悟した、死を宣告した、他の訳では死を覚悟したという訳にしてありますが、これはもう確実に死ぬんだというぐらいですね、非常な困難な目に出会ったということだったわけです。その死ということを目前に迫ってもですね、パウロはますますこの死者をも復活する神を望むようになった、頼るようになったと。そして実際にその死を覚悟したのに、その時その死の危険からも救ってくださったと、これからも救ってくださるということを二重に強調しているんですね。この実節でこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださるでしょうと、これからも救ってくださるに違いない、というふうに確信をここで、記しています。ここでですね、パウロが第一の手紙の13章で言った有名な言葉、信と信仰と希望と愛っていうことですね。それがこういうところにも出てきておるわけです。このような困難な中でもですね、死者を復活させてくださるというそのことへの信仰、復活の信仰がしっかりと保たれていたと。そして この世に苦しいからもう神様なんかおらないとかいうふうに思わないで、信というと人間の側の信仰ともう一つですね、私が以前の命の水に書いたように神様の真実ですね、神様の真実は変わらないと、まあ、それの方がより根本的な意味ですね。人間の側の信仰は揺らいだり動揺して、ですね、変わったりすることもありますが、神様の真実は千年、二千年だっても変わらないので、いつまでも変わらないものは真、某、愛と言いますが、真というと、これは真実ということですね。で、人間の信仰もですね、確かにこのパウロ、ここでは両方の側面を持ってるんですね、真ということ。パウロも人間の側からの信仰という意味での信もこのようにもう死ぬ間際と思われる時でも持ち続けた。その神は真実だというそういう意味の信仰もあったから、その真実な神は必ずこの困難を通ってですね、復活させてくださると。我々は大きな苦難にあって、例えば病気なり人間関係あるいは身近な家族の問題で非常に苦しい困難な状況に置かれた時には、どうして神様は助けてくれないのかと、どうしてこんなに祈ってるのに全く変化がないのか、本当に神様は聞いてくれてるんだろうか、神様はおるんだろうかっていうふうに疑いを持ってくるということは起こると思いますが、パウロのここで見たら意外なことはですね、これだけ苦しいことがあっても神様を疑うようになったというふうなことではなくてですね、死の苦しみが目前にしまって一層この神を信頼して復活させてくださるんだというその神の真実を信じ続けることができたということですね。こういうふうに復活ということはなかったら、もう死んだら終わりだったら、どうしてこの死んだら終わりにこんなふうにさせるのかというふうに思うでしょうけども、死の彼方にある復活が最終的なゴールである。イエス・キリストも実際にですね、首で打ちつけられるという苦しみを免れることはなかったわけですが、そこを通って神の御の御に帰るというふうに福音書で、はっきり言われているように、私は父の御の御に帰るのだというふうなことをはっきり言われているわけです。これは復活して帰ると。そういう意味で、キリストご自身もですね、大変な苦しみ、キリストの場合は文字通り死に至る苦しみで死んでしまった、殺されてしまったけれども、その復活の希望通りにキリストは天に上げられて、神と同じ存在ですね、もう肉体をまとわない、全く霊的な存在となって今も私たちのところにおいでておられるわけです。そういうふうに、この信仰っていうのはどんなに強固なものかということですね。そして当然この復活の信仰とともに復活は希望ということでもあるわけです。復活を信じるという意味ではですね、神の万能の力を信じる。だから復活もあると信じる。そういう意味で信仰というものを働きますが、復活ということはまた希望でもあるということですね。生きる希望が失っても復活の希望はあくまで続く。信仰と希望はいつまででもつく。これに死を目前としても続くのは復活の希望であるということがわかります。私たちも必ずこの世においては死ぬ、死が近づく時があるし、あるいは非常に苦しい状態に置かれることが、これは大きな確率でですね、あるわけです。何の苦しみもなくさっと神様が連れていって天のところへ連れて行ってくださるということもあると思いますが、多くは老年のさまざまな孤独や苦しみ、不自由、痛み、そういうことを通って、行くわけですが、そういう時でもですね、最終的にはこうにあるように、このようになった弱く何もできなくなった自分をも神様が復活をさせてくださると、完全に清めて復活をさせてくださると許してですね、そこに希望があるわけです。こういうふうに復活ということは最終的な希望であるということがよくわかります。希望。神はこれほどの大きな死の危険から私を救ってくださったし、これからも救ってくださると。ここにも神への、神の真実への、そしてまた神の愛への信仰ですね。そういうことがあるのがわかります。信、望、愛と、この間の5月の四国集会の主題でもありましたが、 この真っていうのは二つですね。この神の真実と私たちの側の信仰っていうこと、希望、それから神の愛って、みんな誰でもが能力とか過去に犯した罪とか全く関係なく、大人でも子供でも過去にどんな強い罪を犯した人でも、この真、母愛、真と神様の真実、信仰と希望、神様の愛、これは私たちが賜物として受けることができるというのが分かります。ここのところはですね、私たちもこのようなパウロの強固な信仰と希望というのを私たちも共有をさせていただけるわけです。で、そういう意味でこの神に希望をかけている。神様はきっと救ってくださる、まあ、そういうふうにこの希望ということ、信仰希望ということが強く出てきて、そしてもう一つ、こういうふうに神様が信じる人を扱ってくださると、非常に時には苦しい目に遭わせるんだけれども、最終的には助けてくださるし、また神の御心によっては生きている時にその切実な祈りによってそこから助け出してくださることももちろんあるということです。特に神の愛がある。それからもう一つ、神の愛はですね、が最後に書いてあるところです。パウロは、あなた方、このコリントの信徒たちにもですね、祈りで援助してください。コリントの信徒は前の第一章のところでは様々な問題を抱えていたわけです。最初に触れましたように、アポロにつく、ケファにつくとか言ってですね、分層していた。そういう心の狭いような人、信徒たちも多くまだいたわけです。で、それにもかかわらずですね、あなた方と、そういうコリントのまだまだ信仰も十分、まだこういう聖書もなかったような時代なんですね。で、はい、信仰も強くなって、そんなにまだ時間も年月も経っていない、そういう人たちにですね、祈りで援助してくださいって言ってるわけです。これはちょっと考えたらですね、不思議なことですね。パウロはこの書いたものが聖書になるぐらい豊かな聖霊を受けていた。キリスト以降2000年の間、後にも先にも、これほど書いたものが聖書になるというふうには一人も出なかったわけです。後のアウグスティヌスやルターやカルバン、そうした歴史に大きな影響を及ぼした人もですね、その源泉はこうした聖書、福音書やパウロ書簡、新約聖書に立ち返ることによって、そういうふうに目が開かれていったわけですね。パウロを超える人なんて全然もう初めから考えられていないわけです。ですから最も深い霊を受けた、その霊はまた力にもなる力でもあったはずなのに、だから普通に考えたら、そんなコリントのような信仰を持ってまだ間もないような一人は一体何の役に立つかと、その私たちが祈ったって大したことないだろうと。パウロ自身がそれほど聖霊を受けた神様とですね、深く結びついていたのならば、そのようにパウロ自身一人で祈ったも十分私たちの祈りよりもはるかに強い力が与えられただろうと、と思われるのにですね、あなた方も祈りで助けてくださいと、こう言ってるわけです。ここにですね、パウロのように深い啓示を受けた人だからこそこのように言えたところあるんですね。というのは、この祈りはですね、パウロが福音を伝えることができるように、神のご意志に沿って生きることができるようにということですが、それを妨げよう、それを滅ぼそうとするような目に見えない悪の勢力が押し寄せているわけです。いつもですね、イエス様もその悪の勢力によって、ああいうふうに、サタンが攻めてきてですね、そうして、人間の悪に入り込んだサタンによって、殺されたぐらいですね。目に見えない霊的な動きを見たら、大勢のですね、強力なサタンの霊的な波が押し寄せて、それにはですね、まだ信仰に入って間もないような人の祈りであっても、素朴な祈りであってもですね、経験の少ない人の祈りであっても、みんなの祈りが合同して霊的な大きな力になってですね、そういうサタンの攻撃に対抗できるという、 祈りというのはですね、まだ信仰の間もない人、長い人、深い人、いろんな人の祈りがいわば解き合わされて、そしてサタンに向かっていくと、まあ、そういう側面があるわけです。そういう目に見えない世界をありありとパウロは感じていたからこそですね、あなた方はこんなにいろいろ足りないところがある、まあ、信仰のこういうことも分かってないところあるではないかと、そういうことだけ言ってですね、自分だけでも祈ろうと、あんな人たちの祈りなんかもう役に立たないなんて全く思ってなかったということなんです。そういうふうに私たちの普通の観断と違うわけですね、この霊的な世界は。そこにイエス様をですね、二人三人、主の名によって集まる、祈りを持って集まる、神様イエス様と祈りの心を持って集まるところにはキリストがおると言われたんですね。そこに信仰は深い人とか、ベテランの人とか、学問のある人、そんなことは一切言われていないわけです。ともかくもイエス様という、神様助けてくださいと、神様を信じますという気持ちでですね、集まった二人三人のところにすでにイエス・キリスト様が来てくださっている。そして私たちの祈りや願いを取りなして強めてくださるというところがあるわけですね。でそういうふうにしてですね、祈りで助けてくれたらですね、そしたら多くの人のおかげとありますか、この祈りのおかげなんですね。この信教力はこの点で分かりにくくなっているんですね。で他の訳を見たらよくよりよく分かるようになっています。例えば新改訳だったらですね、あなた方も祈りによって私たちを助け協力してくださると。でそれは多くの人々の祈りにより私たちに与えられた恵みについて多くの人々が感謝を捧げるようになるためだと。ちょっとニュアンスが違いますね。もう一回言います。あなた方も祈りによって私たちを助け協力をしてくださるでしょうと。それは多くの人々の祈りにより私たちに与えられた恵みについて多くの人々が感謝を捧げるようになるためですと。まあ、これはそういうことで、口語訳の方にも少しこれと似た口語訳も言ってます。そしてあなた方もまた祈りを持ってともどもに私たちを助けてくれるであろう。これは多くの人々の願いにより私たちのたまに賜った恵みについて多くの人が感謝を捧げるようになるためだと。これを見ても共通してるんですが、ここでですね、あなた方のおかげと、この訳ではしてあります。このおかげというのはさっきやった祈りなんですね。多くの人々の祈りのよって与えられた恵みについて、多くの人々がですね、私たちが、に与えられたゆえに神様に感謝を捧げるんですね。この訳文では、なんかパウロのために感謝を捧げると。パウロのゆえにですね、パウロが命を逃れたと、助けられた、そのゆえに感謝を神に捧げるということなんです。だいたい感謝を捧げる、常に祈れ、常に賛美しよう、常に感謝しようといつも神様に向かって言われてるんですね。で、だからここのところもですね、他のところでも見たら外交訳を見てもそういうことです。パウロに与えられた恵み、それは多くの人の祈りによって与えられた恵みだ。で、それで当然ですね、多くの人々が神様にそのことを感謝を捧げるようになる。パウロのために、パウロが助かったためにですね、パウロが死ぬようなところを助かったためにという意味ですね、このためは。あるいは、パウロのゆえにと言った方が分かりやすいんですが、その多くの人は私たちとパウロとかテモテのことですね、パウロたちのゆえに感謝を、神に感謝を捧げる、そういうことになるんだというわけです。ここで多くの人とか繰り返されているのが分かります。これは単独の祈りでなくって、このコリントの様々な人たちの祈りによって、自分もですね、大きな恵みを与えられたと。その祈りの力をパウロが深く実感をしていたということが、こういったことになっているわけです。 で、このような共同体の祈りによってですね、このパウロのような人の大きな働きをした祈りも支えられていたと。ここが重要なところなんですね。互いに足を洗い合え、罪を許し合えということですね。互いに重荷を担い合いなさいと。互いに教え合いなさいと。まあ、そういうふうに聖書の精神は一方的にするんじゃなくて、絶えず互いにというのがあります。でその互いにということが、こういうところにも祈りもですね、これは非常に重要なことで、互いに祈りに覚え合うと。それによって双方がこの世に恵みを受ける。それは相手がどのように信仰が長い人であっても、初めての人であっても互いに祈り合う。ということなんですね。こういうところもさっと漠然と表面的に読んでたら気がつかないところなんですけれども、ここにですね、新約聖書のみんながキリストの体だということですね。第一の手紙にも言っていた。そのことと深い関わりがあるわけです。で、この点において、旧約聖書とは大きな違いが出てきておるわけです。新約と旧約で様々な点で違いもありますが、本質的に大きなものを流れているのは、同じものが流れているんですけども、この互いの祈り合いということは、旧約聖書では本当には少しなんですね。例えば、その祈りの最も現れた書物が、これは詩編なんですけども、詩編は、ある意味では祈りの書物です。けれども、その祈りは、もう、圧倒的に多いのは、神様と私なんですね。これは、一番詩編の最初の祈り、第三編にその点、祈り全体に見られる祈りの最初が出てきますね、第三編。詩編の第三編。神様、私を苦しめる者はどこまで増えるのかと。ということで、私の頭を高く上げてくださる方、どうこうと。で、4節も呼び求める私に答えてください。第4編もそうですね。第5編も。主よ、私の言葉に耳を傾けてくださいと。私の声を聞いてくださいという。これはもう取り上げるのを置いておきますが、ずっとそのように、私を助けてください。私が引き上げてくださったという、一対一の深い関係です。でそれがもちろん祈りは根本にあるわけですよね。神様と私の関係、まず私が叫ぶけれども、新約になるとそのにプラスしてですね、さっき最初に言いました霊的な大きな波が押し寄せてくる。そこで私だけでなくて共同体として、キリストの人との体として互いに祈り合うと。一つの体だから、そういう側面が新たに加わったわけです。旧約聖書ではですね、あの神っていうのははるかな遠い清い完全なお方で、神様を見ると殺されるというぐらいだったから、汚れた人間が神様の体なんていう考え方や信仰は全くなかったんですね。不思議なことに新約ではそのような汚れたものでも神様の十字架のイエスによって清められたから、キリストの御体の一部、霊的な体の構成の一つだっていうふうにしてくださったわけです。そこでそういうふうに汚れたものをイエス様の十字架の血によって清められたから、信仰はまだ乏しいようなものでもそれなりに祈ればみんなが共同体の祈りとして神様を受けてくださると、そこが、まあ、とても大事なところになってくるわけです。それでこのようなことですね、そういうことを複数の人が共に祈ると、そういったことの方がというふうなことはですね、複数の人が神様に助けを求む、それは一部の詩編であるわけです。その一つだけを挙げておきますが、それは詩編の107編、詩編の107編の、6節。 詩編107編の6節を見ますと、手前から読みますね。彼らは荒野で迷い、砂漠で人の住む町への道を失った。飢え渇き、魂は衰えた。そこで苦難の中から主に助けを求めて叫ぶ。この叫ぶっていう動詞は複数形なんですね。主は彼らを苦しみから救ってくださった。すぐ複数形だから彼らと書いてあります。で、他の訳ではそれがはっきりわかるように、彼らが苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから救ってくださった。まあそういうふうにですね、苦難の中から彼ら全体が叫んで、そして救ってくださったと。そういうふうに複数の人たち、多くの人たちの共同の祈りで、神様のお力をいただいたというところもありますが、こういうのはむしろ少数なんですね。大概は圧倒的多数は個人的な私ということであります。こういうふうに、細かなところまで見ていきますと、その祈りが一対一の祈り支援は、新約になりますと祈られ祈る、あるいは祈り祈られる、そういう関係だということが、そこに大きな変化があっているということがわかるわけです。で、自分はですね、いつも祈りって生活をしているから、だから例えばですね、誰かから祈られる必要は思ってないというふうに感じる人もおるわけですけれども、それは自分の祈りがどんなにみそらしいか、小さいか、悪の力がどんなに大きいかということを、これは十分に感じていないからという側面もあるわけです。悪の力は大きくてですね、本当に自分の祈り、あるいは歩みを様々に倒れ、傷つくことを深く知らされますと、自分の祈りっても本当に乏しい。周りの人たちの様々な人の祈りによって共同でですね、支えられる。そういう層が本当に大事なわけなんですね。祈りの友っていうのもそういう精神です。私はいつも祈ってるから祈りの友なんかに入る必要はないと思う方もおられるかもしれませんね。でもこれはその集まりに加わることによって、私も定期的に祈っていただくと、定期的っていう時間を決めて話もしなくてもいいことではありますけれども、そういう意味でですね、最初から祈りの友のこの新約聖書のこうしたパウロの精神、パウロの背後にある神様の愛の精神を受け継いでいるわけなんですね。私、どんなに優れた人ように人であっても、パウロのような人であっても、祈られる必要があるということなんです。ですから、このことは他の新約聖書の箇所でも、ちょっとだけ、少しだけ見ておきますと、例えばですね、新約聖書のフィリピ書ですね。フィリピ書の 1-19、362ページです。新約聖書、フィリピ信徒の手紙 1-19。362ページ。フィリピ信徒の手紙 1-19。その手前、とにかくキリストが告げ知らされていることを一番のこととして、私はそれを喜ぶ。というのは、あなた方の祈りとイエス・キリストの霊の助けによって、このことが私の救いになる。という、こういうちょっと驚くべきような表現もあるんですね。イエス・キリストの霊の助け、これだけあったらもう全てだと思うのに、あなた方の祈りっていうのを並べて平地しておいてあるということは、とても驚くべきことなんです。こういうところにですね、このパウロがいかに、同じキリストの体につながる信徒の祈りを一つの体としてですね、同じ体なんだったら一つの体が痛んだら全体が痛む。だから同じ体だから一つの手が祈っとったらですね、こちらのも祈りが波及してくるということなんですね。同じ体だから。そういうふうに誰かの祈りは当然一つの体としてですね、波及してくるわけです。 祈りの霊、祈りの流れっていうのは同じ体だから別のところにも流れ込んでくるっていうことなんですね。あと一つだけ、見ておきますね。これはもう前のところでも学んだところです。ローマ神徒の手紙で学んだですね。ローマ神徒の手紙の 15-30、ローマ神徒の手紙の 15-30 というところですね。297ページです。新約聖書の297ページ、ローマ神徒の手紙15-30 です。兄弟たち、私たちの主イエス・キリストによって、また聖霊ですね、聖霊が与えてくださる愛によってお願いする。どうか私のために、私と一緒に神に熱心に祈ってください。これはその時に話しました、この熱心に祈るというのに日本語で訳してありますが、瞬あごうにぞまいという言葉なんですね。瞬は共に、あごうにぞまいは戦うという意味なんですね。ですから瞬あごうにぞまい、共に戦うという意味なわけです。共に戦う、あれは共に労苦をする、戦いの気持ちですね、霊的な戦いを共にすると、そういうふうに特別な言葉を使ってあります。どうか私とために、私と一緒に、神にですね、共に戦ってほしい、祈りの中霊的な戦いをしてほしいと言っているわけです。こんなふうに、細かく見ていくことによって初めてですね、今から2000年前の最も聖なる霊が働いて燃えていた時の、こうした心の中の世界、祈りの世界、一つの体として祈り合うという、そういったことが見えてくるわけです。でそうしたことによってパウロは実際に助けられ、救えられたと。で神への信仰を持ち続けることができたという、そういったことなんですね。そしてみんなが神様に感謝をするようになると、そのことを今日のところでは言っておるわけです。はい、以上です。